皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市障害学習大学放送通信講座をお送りします。この番組では障害学習大学の放送通信講座として市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、ゼロから学ぶ知って得する資産お金管理の仕方初級編です。お金の管理って難しそうと感じていませんか？この講座では日々の収入支出の把握から、無理なくできる家計改善や将来のための資産形成まで、お金のプロが分かりやすくレクチャーします。資産運用の基本も学べるので、趣味や旅行、マイホーム、老後資金など、あなたの夢を実現するための第一歩を踏み出しましょう。初めての方でも安心して学べる実践的な知識が詰まった講座です。講師は藤沢市障害学習人材バンク登録講師でファイナンシャルプランナーの杉田恵里さんです。今週は第5回、保険とローンの基本、知らないと損する落とし穴をお送りします。
はい、とうとう5回目、あっという間ですよね。今回は保険とローンの基本、知らないと損する落とし穴。まあ知らないと損するって言われた段階でもう落とし穴に入ってるっていう感じはしますけれども、知らないっていうことがどれだけ怖いかっていうのはやっぱり実感していただきたいなってちょっと思ったりはするんですけどね。書いてあるのは保険の見分け方。まあ、なかなか保険って難しいんですよ。統一性がないんで、会社によって違います。まあ、それも保険が降りる病気も違えば、もちろん金額も違いますし、保証期間も違います。まあ、そういったことを考えると、保険ってね、保険会社に入って勉強してもなかなかそれがこう身について役に立ってるかっていうと微妙なところです。だから一番怖いのは、よく親戚が保険会社に入りました、ねえねえ保険会社に入ったからうちの保険に入ってよ、一番怖い話ですよね。そういった形で入るっていうことを、今はあまりね進めてないですけど、昔はそういうふうな売り方をされてるところもありました。でもやはり自分の意思で入らないといけないのが保険で、思ったよりまあ掛け捨てにしても長い間入るので、お金を使ってる、びっくりするっていうようなのがまああります。ですからその場で返事をするのではなく、必ず内容を自分と、もしくは違う人に見てもらって、この保険が自分に合ってるかどうか確認を持って手続きに進んでいただけるといいかなっていうふうに思います。保険も一つのリスク商品です。ですから即答はなしです。必ず誰かに相談をする。 相談する人がいなくても誰かに相談すると言って即答を逃げてください。それが大事です。まあそれは、まあ、詐欺もそうなんですけどね。とにかく即答しちゃダメですよ。一回一呼吸置くだけでも買い物が一個減る、そういうこともあります。とにかく時間をちょっと置いて考えて、それで自分に合ってるかどうか、まあ保険も一つのお守りですから入っていただければいいかなって思います。まあ大体な方、まあ年配になってくると多く保険に入りすぎてる、もしくはもう今はちょっとそれじゃ足りないかなって思う保険をずっと入ってる。なぜかというと見直さないんですね。保険業界で問題になったのは、保険が下りるはずなのに保険会社に申し出なかったために保険を下ろしてもらえてないっていう方が大量にいます。そのせいで、まあ、政府の方からだったと思うんですけど、1年に1回契約の確認のためのお手紙が届くようになってるはずなんです。それをそのまま、まあ、開けずにポトッとっていうかね、ゴミ箱に捨てるっていうんではなくて、必ず中を確認して今の、まあ、体と相談してね、保険が合ってるかどうかっていうのを気にしてください。それは絶対に必要です。あと保険は入っててよかったって思うことがもちろん、残念ながらね、病気になったりして入院するとあるんですけど、あの保険実は使えない、まあ保険っていうのは健康保険の方でいくとね、健康保険では使えないところがあるんです。でそれは挙げた通り差額ベッド代、まあ入院中の食費、まあテレビとかそういうののカード代、あとはまあ先進治療といったら変ですけど、あの承認されてない治療をすると保険が効かなかったりします。あとは全然関係ないというか、保険の範囲中から出てしまった自由診療ですね、そういうのは健康保険では使えません。そこをカバーするのが、まあ個人の医療保険っていうことになります。だから医療保険はもちろん入っていた方が、入っていないよりはいい、もしくは健康自信ある、大丈夫、入院しないっていうんであれば、全く入ってない方もいらっしゃいます。その中でも、まあ、あの高額医療費っていうのが今の日本の制度であります。今国会でもちょっと問題にはなってますけど、その範疇であれば保険が、健康保険が使えるという場合もあります。それはそれぞれ手続きがいたりとか、まあマイナンバーにすると手続きはいらないよって言われたりとか、そういうところもあります。保険は本当にそういう感じで、まあお守りですかね。だから入りすぎる必要もないし、全く入らないっていうのも、まあ自信であればいいかなっていうふうには思います。だって入ったね、保険料ずっと貯めてれば、いざっていう時にその分で払えばいいよっていうふうに考える人があっても、それは間違いじゃないですよね。だっていつ使うかわからない保険ですから。だその辺はまあどういうふうに考えるかはご自身で決めていただければ、そういうところです。ともう一つ、ローン、まあローンっていうとね聞こえがいいんですけど、昔で言う借金ですよね。借 金っていうふうに言うとなんかやだなっていう感じだけど、ローンって言われると、うん、ローン払ってるってなんか軽く思われがちですけど、まああくまでも借金ですからね。借金っていうのはもう本当にいっぱいあります。まあ、ここに書いたように利用してもいい借金、利用しない方がいい借金、ケースバイケースで利用する借金って挙げてあります。まあ、考え方ももちろんあるんですけれども、本当にびっくりするほどの金利、まあびっくりするほどの金利って言っても、今は国でね決められた金利のマックスっていうのがあるんで、それ以上の金利っていうふうに言ってれば、そこはね、怪しいっていうような感じになりますけれども、それでも十何パーセントついたりするのもあります。だからあくまでも必要なローン、借金の時にだけ使う、それがベストです。だから身の丈に合ったものを買う、借金はしない方がいい、当たり前ですよね。だって返すまでずっと金利がついて回るし、なんとなく自分で持ってても自分のものでないような気がするし、その辺を考えるとやっぱりローンってどうかなって思います。まあ一番身近なローンでいくと、まあ携帯だったりとかするんですけどね。それも分割っていうローンですよね。それには金利が必ずと言っていいほどついてます。まあ結構その商品に組み込んでしまっていて、わからないようにしてるケースっていうのもありますけど、でも実際問題はやっぱり借金は借金ですよ。もうそれ以上でもそれ以下でもないっていうふうなところです。だから必要不可欠な時じゃないと使わないっていうふうに決めていただいて対応していただくのが一番だと思います。その内容もいっぱいあって、やっぱり分かりづらいようにうまく作ってあるんだよなって思うところがあるんですけどね。その金利だけじゃなくって、さっき言った住宅ローンなんかは手数料というところで必ずあるし、保険にも手数料というのが目に見えないところであったりします。それを考えると、まあ探す手数料がいくらだからどうがいいが、どっちがいいかなっていうのはまあ難しいんですけど、まあやっぱり自分でよく考える、さっき言ったように即答はしないで、まあ1日2日自分でにらめっこして数字と、それでこれでいいのかなっていうふうに思った時使うのがやっぱりローンだと思います。まあそんな中でやっぱりいっぱい落とし穴がさっきあるっていうふうに言ったんですけど、その中で今まあ若い人の中ではもう普通にあーってわかると思うんですけど、車の自動車のねローンで残クレっていうのがあります。これがまた分かりづらくて、まあ売ってるのが自動車屋さん、残クレで、ローンを組むっていうことはまあ金融業なんですけれども、それは別物なんですね。だからその辺が分かりづらい。実際に払ってみると、いやーこんなにいっぱい払うのかっていうふうにちょっと思います。その辺をちょっと書いてありますので、ぜひ見ていただければいいかなっていうふうに思ったりとかします。特にまあその辺が細かくいっぱい 書いたんですけどね。なぜかっていうと最近車を買いまして、残クレ勉強しましたので、そこの辺はちょっと書いてみました。でローンっていうのと、まあさっき言った保険、まあ似てるって言えば似てるし、似てないって言えば似てない。なぜかっていうと車を買えば自動車保険に入ります。で自動車保険っていうのがじゃあどういうのかっていうと、いろいろ保険会社によって違うんですね、金額が。でもちろん保証も違えば、まあね、あの自動車のそのタイプによっていろんなものが違ってきます。ですから自動車保険はよくテレビで電話して、それでいくらですかって計算して相密を取って入る。それってめんどくさいけど大事です。そうすることで少しでもね、1000円でも2000円でも得になれば、まあ電話代は多分フリーコールだから無料だ。そうすると1000円2000円得にしたったって思ったら、それは自分のその電話をかけた打賃ですよね。それだけでもちょっと違うんです。そのぐらい今本当に溢れるほど保険って自分の周りにいっぱいあります。それと同時にさっき言ったローンっていうのも本当に身近にいっぱいあるので、そこはやっぱり気をつけないとねって言われてもなって思うんですけど、誰かそういうふうにちょっと相談とか、まあ一番いいのは敵対するところに持っていくのが一番いいです。そこでこういう金額を出してって見積もりじゃないですけどね、出してもらったやつをそのまま違うところへ持ってって、これってどうなの、まあ保険会社でもそうですけど、そうすると大概弱点を教えてくれます。ここの会社はこういうところが弱点、まあ車の弱点言われてもね、それはあの趣味でこっちがいいあっちがいいっていうのはあるんで何とも言えないんですけれども、保険の弱点とかね、ローンの弱点とか、そういうのは違ったところに持っていくとこそっと教えてくれるので、それは結構勉強になったりとかします。なかなかそういうふうに自分でまあ一人でねできないっていうんであれば、そういうもともとの売り手、そういうふうなことをこう案内する方に聞くとそこは教えてくれます。ローンは長いです、結構。まあ住宅ローンなんかはね特に30年だったりとかします。まあ金利が安いから変動金利にしようって言って変動金利にすると、今少しずつ日本の金利っていうのが上がってきつつある。そうするとまあ最初の何年かは返済金は変わらないが、その後からは変動金利だとその時の上がった金利がついてきます。だその辺はね本当に、じゃあ固定が良かったのっていうと、いや最後になってみないと固定がいいか変動がいいかっていうのは損益分岐点を探さないと分かんないんですけどね。でもやっぱり自分の生活を考えて変動にしといて、いつでも返済ができますっていう風であれば、返済をしつつ変動にしてよかったって思えるだろうし、固定金利でずっと変わんないでこのままやっていく、最後に払う金額はいくらだっていうまでちゃんともう分かってるんで安心だよねっていうのがやっぱり自分に合ってるっていうんであれば、固定金利でもいいかもしれないです。まあ今の固定金利は昔の固定金利に比べたらはるかに安いですから、 それはそれでいいと思います。でもその2つを、比べても何がいいかっていうと、繰り上げ返済してもらった方が間違いなくいいと思います。だからちょっとでも借金は早く返した方が絶対得です。期間をそのままにして毎月の返済額を減らす繰り上げ返済の方法もありますが、それは逆に言うとメリットはあまりないです。それよりも期間を短く少しでもする。だから時間が長ければ長いほど金利を多く払うわけですから、期間が短ければその分減るわけですからね。だからそういうふうにして自分のお財布と、前に言ったように資産管理をして相談して、無理のないところで返済をしていくっていうのがベストです。あとはね、やっぱり最後の頼みでよく退職金をそれに充てるなんて言ってる方もいらっしゃいますけど、退職金は老後に残しといてください。そうでないで返せるんであれば、例えば子供が大学を卒業して就職をしました、家から通いますであれば、1ヶ月1万でも2万でも家に入れる、お取り前ですよね。そうやってやっぱり教育をしていくべきだと私は思うんです。いや、そうじゃなければやっぱり働いてる、家から通ってる、それだけでお洗濯もしてくれて、お布団も乾かしてくれて、ご飯も作ってくれて、それで家に全く入れないっていうのはちょっとどうかなって思ったりします。それで少しでも早くローンを返したいんだよって言えば協力してくれますよ。やっぱり家族でそういったものも全て話し合うっていう場をね、作った方がいいと思います。なぜかっていうと、老後の介護ぐらい子供にさせるっていうのは親としては嫌だなって思うので、その分お金で他人様に見てもらうっていう方が気が楽かな。そのためにも借金を返したいんだよなんて言ってみていただくのもいいんじゃないかなってちょっと思います。それはもう家の事情ですからね、いろいろあるんですけど、やはりさっき言ったように借金を、中には残さなきゃいけない人もいるかもしれない。借金をいっぱい残さないと税金でいっぱい持ってかれちゃう人っていうのも、中にはね、いらっしゃるので、そういう方はぜひ税理士に相談して対処してもらうのが一番いいと思います。そうでないと、素人考えで言っても、ガイドラインっていうものがあって、私が言うのも変ですけど、歯医者と税理士は若い方がいいってちょっと言ったりします。なぜかっていうと、歯医者さんはどんどん技術以上に機械が発達して、すんごい機械がどんどん出てきてます。だから昔の歯医者さん行くと、ちょっとねっていう感じがするっていうのは、ありますけど、税理士さんも元税務署上がりの方っていうのも税理士資格を持ってやってらっしゃる方がいっぱいいると思います。もうどんどん毎年毎年ガイドライン変わって、税金の法律変わってって、税務署の人でもなかなかついていけない人が多いです。だからそういうところの見極めとしてはいろいろあるので、ぜひ考えてみてはいかがでしょうか。
藤沢市障害学習大学放送通信講座、ゼロから学ぶ知って得する資産お金管理の仕方初級編、全8回シリーズをお送りしています。今週は第5回、保険とローンの基本、知らないと損する落とし穴をお送りしました。次回は第6回、人生100年時代、お金の仕分け方をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。障害学習総務課では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市朝日町1番地の1、藤沢市役所本庁舎8階、障害学習総務課まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市障害学習総務課のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、ゼロから学ぶ知って得する資産お金管理の仕方初級編をより深く学ぶために、直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリングを行います。先生の直接指導により、放送内容に関する質疑応答など、学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は12月20日土曜日午後2時から4時30分まで。場所は藤沢市役所本庁舎8階会議室。定員は20名。応募締め切りは12月4日木曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員にお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習総務課、電話番号0466-503561までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信講座をお送りしました。